日陰者ラジオ4日目、宮本です。
まいです。このラジオは日の当たらない2人が、日の当たらないところで、日常のあれやこれやを言っている番組です。
はい、4日目です。
はい。
まいさん、ライブ行ってきたんだよね。
うん、そうそう。
なんか椎名林檎の、
はい、
ライブだったっけ、はい。椎名林檎ってデビューして確か20周年でやってるやつなんだったっけ。
おお、多分そう、詳しいね。
あ、そうだった。あ、それのどこだっけ、九州まで行ってきたんだっけ。
うん、そうそう、福岡の最後、
うん、ツアーの最後。
そうそうそう、ツアーの最後。
いや、どうだった、やっぱり楽しかった。
うん、うんうん、楽しかったよ。
金曜日っていうことは何時ぐらいに島根を出たん、出発したん。
うんと、いつもなら福岡まで行くのに、
うん、
10時ぐらいの夜行に乗って福岡に行くんだけど、今回はなんか満席で、木曜日出発したんだけどそれでも満席で、
うん、
7時ぐらいに一回広島まで行くバスに乗って、
おう、
それから、11時ぐらいから福岡まで行く夜行に乗った。
あ、そうなんだ。 え、うん、え、木曜日、木曜日に出発したの。
木曜日に出発した。
おお、仕事休んで金曜日は。
そうだよ。
あれ、物販とかさ、うん、はライブ前にやってるんだったっけ。ライブ終わってから。
ライブ前にもやってる。なんかお昼ぐらいからやってたみたいだけど。
ああ、なんか買ったの。
いや、何も買ってない。
何も買ってないんかい。
いや、だいぶ売り切れてたからね、もう5時ぐらいに行ったら。
ああ、昼からやってるとやっぱそうなんだね。
そうそう、
うん。缶バッジとかだったらね、結構カバンにつけてる人とかよく見るね。
そうだね、それはあるか、
うん、うん。あれさ、カバンに缶バッジつけるっていうことはぶっ刺してるわけじゃん、当たり前だけど。
うん。
で、人によっては結構ものすごい数ぶっ刺してるわけじゃん。
うん。
あれ、もう取り外せないよね。
そうだね。
取り外したらすごいことになってそうだけど、そんなこともないんかな。
うん、もう穴だらけかもしれんね、とりあえずして。
いや、なかなか勇気いると思うけど、
うん、うん。まあ、もう外す気がないんじゃない。
うん、そうだろうね、やっぱりそれぐらい。それぐらい重きを、それぐらいいいやつ受けてるんだろうね。
うん、
なんかさ、缶バッジとかさ、あとちょっと話それるけど、うん、旅行のケースに、
うん、
行った海外のステッカー貼ってる人とかもまあまあいるじゃん。
うんうん、
あれもさ、一回貼ったらさ、もう修復できないよね、基本的には元に。
そうね。
うん、いや、だからあれ見てさ、結構みんな思い切りがあるなって普通に思うけどな。
あ、あ、気になるんだそういうの。
いや、結構気になるわ、なんか。
うん、
特にステッカーだったらさ、
うん、
もう一回貼ってしまったらさ、
うん、
移動とかできないじゃん、
うん、そうだね、
ステッカーも元に戻らないし、
うん、
後から別のステッカー貼って、うん、デザイン的にもうちょっと横に寄せた方が良くないってなったら、うん、っていうか、うん、できないじゃん。
それはできないね。
うん、いや、あれ見て、缶バッジもそうだし、なんか思い切りが、
うん、なと。そうなんだ。
だからそんな細かいこと考えてないんかな、やっぱり。
うん、あんまり分かんない。気になって貼れないってこと？うん、そう。一とか。
そうね、そんな、まああんまりステッカーとかも。うん、そう、お土産では買わないからね、食べ物ぐらいしか買わないから、ね、
あ、そっかそっか。
うん、まあキーホルダーだったらさ、取り外しが簡単じゃん。
うん、うんうん、
だからつけたりとかできるけど、
うん、
まあまあそんなところで、その物販、うん、物販はもう売り切れてた。
そうだね、あんまり、うん、なんか欲しいというか、ちっちゃいものだったら欲しい、なんか、
うん、
それこそバッチ系とかハンカチとかなんか欲しかったけど、うん、そういうのは売り切れてたね。
タオル
ちょっと大きいタオルもあって、あ、それでも買ってもいいかなと思ったけど、
うんうん、
なんかね6000円ぐらいしたんかなあれ。
タオルで6000円。
うん、バスタオルかな、ちょっと高かった。
まあね、でもそこでしか売ってないデザインだから、まあでもちょっと高い。
そう、ちょっとね。
え、何、そこでその6製のバスタオル買って会場、うん、ライブ会場でぐるぐる回すん。
そんな激しい人はいないけど。
椎名林檎は多分そういう歌ではないとは思うけど。
うん、いやでもまあ肩からかけてる人とかはいたけど。
ああ。
そう、結構いろいろ売ってるから、りんごちゃんのライ
ブ。
うん。着物とか。
あ、着物売ってるんや。椎名林檎だったら売ってそうだね。
そう、うん。
ライブはさ、座席じゃないよね。みんな立ってるよね。僕あんまりライブのイメージがつかないから。
今回のやつは。
うん、
なんか席はあって椅子は。
おお、うんうん。
でも始まったらみんな立っちゃうみたいな。
ああ、まあみんな、てか一人でも立つとまあみんなちょっと見えなくなるから。
そうそう。
立つよね。ああ、そうなんだ。え、じゃあ一人一席はきっちりとあるわけだ。
うん、基本はあって、それでもまあ立ち見席も一応かなりなんか後方の、うん。本当に後ろの方にはある感じかな、
うん、ああ、そういうタイプなんだ。
うん、
でライブは2時間ぐらい、
2時間ぐらいあったよ。あ、
ずっと歌い続ける感じやった。
そうだね、ずっと歌ってたかも。あんまり、
うんうん、
この方にちょっとりんごちゃんが喋ったかなぐらい。
ああ、何の歌が良かった。
何の歌が良かった。なんかね、なんだろうね。
うん。
私あんまり最近の曲、まあ、聞いたことはあるけどあんまり詳しくないからわかんないんだけど、うん、でもやっぱ最近の曲が多いイメージだったね。
ああ、そうなんだ。
そう。
最近のさ、椎名林檎といえば、うん、多分、うん、M ステのあの獣行く細道だと思うんだけど。
うん
うん、獣行く細道は普通に歌ってた。
歌ってた。
あの宮本浩二だったっけ、確か名前ちょっとうろ覚えなんだけど、
うんうん、
あの一緒に歌ってた男の人は、うん、はライブ会場に来てたの。
来てなかったね。
あ、そうなんだ。
うん、映像だった。
あ、映像。あー、
そうそう。
え、椎名林檎がライブ会場で歌ってて、うん、背景で映像で宮本浩二が歌ってんの。
うん、そんな感じ。
ああ、宮本浩二とさ、あの椎名林檎歌ってるやつさ、
うん、
YouTube で BV は見たことあるんだけど、
うん、うんうん、
それはまあ当たり前だけど椎名林檎と宮本浩二2人で歌ってる映像じゃん。
うん、
それとは違うやつやったんか。じゃあライブ用、ライブ用というか。あ、そ
うと思う、多分ね。
うーん、
埼玉の方でやった時には来てたみたいだけどね、本人が。
ああ、か、まあ、関東だからかな。
うん。
うん、
誰か来てたよ、なんだっけ、あのトータス松本さん、
うんうん、
っていう人と一緒に歌ってる曲もあるんだけど。
ああ、はいはい。
そのトータスさんは来てたよ。
あ、九州には来た、うん、何の歌だったっけ、何の歌だったっけ。
目抜き通りっていう歌、知ってるかな。
ある。え、カタカナだよね。
カタカナ、いや漢字。
あ、じゃあわからんわ。
去年の多分紅白かなんかで歌ってた気がする。
あ、そうなんだ。 椎名林檎ね、
うん、
椎名林檎は、朝ドラの主題歌でカーネーションっていうのを確か歌ってたと思うんだけど、
うん、
あれがかなり好きで、うん、
あ、
うん、まあ朝ドラも見てたからっていうのもあったんだけど、うんうん、あれが良かったかな。
良かったよ、歌ってた。
あ、歌ってた。
うん。
ああ。全部で、うん、全部で何曲ぐらい歌ってた？10曲以上だよね、やっぱり。
20、25、6曲。
え、すご。まあ、2時間歌うとなったら、それぐらいやっぱ歌いはるんか。
そうそう。
すごいね、普通に、普通に体力仕事だよね。
まあ、それはあるね。
で、観客席もみんな、あれでしょ、結局最後まで、最初から最後までみんな立ってるでしょ。
うん、立ってる。
いやー、すごいね。舞さんもずっと立って聞いてた。
ずっと立って聞いてたよ。
マジか。
いや、でも聞いてるとね、なんかあっという間だから。
そうね。
そうそう。
椎名林檎が、
うん、
アルバムかシングルどっちか新しく出すときに、
うん、
そのプロモーションというか、
うん、
インタビューみたいな番組をちらっと見たことがあって、
うんうん、
アベマ TV でやってたやつだったんだけど、
う
んうん、アベマ TV ってさ、コメントを入力できたりとか、
うん、
あとリアルタイムで放送してるから、そのリアルタイムで投票とかもできるシステムがあって、で、うんうん、その番組で、
うん、
今見てる人は椎名林檎の曲は CD で聴く派なのか、
うん、
MP3 の音源で聴く派なのかライブ派なのかっていうアンケート、
うん、
生放送で撮ったことがあって、
うん、
前さん的にはどっち？ライブ行ってきた人にこそ聞きたいけど。
え？ CD か？音楽ダウンロードするかってこと？
あ、MP3 というか音源で何か端末で聞くか、
うん、
ライブ行って直接ライブで歌を聞くか、どっちかって言われたらどっち派っていうアンケートやったんやけど。え、あ、そういう
二択なんだ。
そうそうそうそう。
これ
ライブ行った人じゃないと絶対投票できないやつだからさ、ちょっと舞さんにも聞きたいなと思って、どっちが良かった？
もうそれを生の方がいいとは思うけど、
ああ、うんうん、
なんだろう、まあ生の方がいいんじゃない？
そうよね。で、なんか、
うん
うん、アンケート結果大体7対3でライブ派だったはず。
うん、
やっぱりみんなね、生で聴ける方がそりゃいいんだろうなとは思ったけど、うん、そのアンケート結果を見て椎名林檎が言ってはったのが、
うん
うん、え、このアンケートって55にした方がいいのって言ってたね。
うん、
どういう発想かよくわからないけど、55にした方がいいのかなって言ってはって、
うん、
歌手ってやっぱり生で歌うことをなりわいとして、声で歌うことをなりわいとしてるから、ライブ派が多いってすごいいいことやと思うんやけど、椎名林檎は、これはライブ派の方が多いけど、ゴーゴーを目指した方がいいんじゃないかなっていうふうに言ってて、
うん、
アーティストのね、その感覚が全然やっぱり一般人と違うんかな。
あ、
やっぱり人が聞くって言ったら CD とかの音源の方が圧倒的に回数として多いじゃん。
うんうん。
ライブなんて年に数回だから。
うん。
だからその CD として聞く方もやっぱり伸ばさないといけないみたいなことを喋ってたような気がする。
そうなんだ。
うん。
そうだね。
なん かアンケートの聞き方ちょっとずるいよね。ライブ派か CD か何かを音源で聞く派かって言われて、うん、ライブ行った人はそりゃライブに投票するとは思うけどな。
うん、まあどうだろう、うん、でも、まあ、生もいいけど生がいい、うん、とは限らないかな。
うん、CD とかだったらね、うん、あの作品の一つとして完成形であるからさ、
うん、
もうそこに疑いはない、ないから、
うん、
いいと思うし、ライブはライブでその場での歌声っていうの、うん、一回きりっていうのが良さがあるしね。
そうだね、
ライブ行ったことないけどね。そんなこと言ってたわ。
そうなんだ、なんだろう、うん、そりゃ、うん、今も私は今のリンゴちゃんもそりゃ好きだけど、
うん、
私はやっぱり前のリンゴちゃんの方が、前っていうか、まあ、昔のリンゴちゃんの方が好きというか、うん、
東京事変の頃ぐらい、うん、
東京事変も好きだし、それよりもっと前、うん、リンゴちゃんだって好きだから、
うん、おうおう、
やっぱなんか今回も声とかがだいぶ、
うん、
わかんない、なんか最初の方とかかなり出しにくそうに聞こえたし、
おお、ライブで、
うん、
おお、
うん、そのまあ今のその綺麗な声もやっぱ生だし好きだけど、
うんうん、
なんか昔のなんかちょっとこうちょっとこう低いというか、
うんうんうん、
感じとか、あのまああと昔のりんごちゃんの巻き舌とか、
うんうんうん、
いうのも好きだから、
うんうん、
うん、そうね、昔は昔でいい。それ、まあ、意味で言うならその、まあ、CD も CD がないと、うん、ね。
そうね、その頃の歌声がやっぱり CD がないと聞けないもんね。
うん、そうそう、
そうよね、やっぱり椎名林檎って今40歳だったっけ、
うん、
でデビュー20周年で、うん、そりゃ20歳の頃の歌と40歳の頃の歌はそりゃ人が同じでも歌は違うわなってやっぱりなるよね、うん、
そうそう、
そうね、20代の頃の歌声を聞きたかったらやっぱり CD じゃないとね、
うん、
いうことあるし、まあ確かにそれを考えたら CD 派も頷けるかもしれへんわ、
うん、
だいぶ舞さん椎名林檎追いかけてるよね、うん、それ。
え、追いかけてはないけど
結構古い曲とか聞いてたりもするんや。じゃ
あそうだね、
うん、
うん、そりゃいつから聞いてるかわかんないけど、
うんうん、
うん、古い曲が好き。
ああそうなんだ、
うん、ちょっとなんかあの暗い感じが好き、
そこまで聞いてるわけじゃないからわからないんだけどね、
尖ってる感じがするというか、まあ暗いって言っていいのか、暗いっていう表現でいいのかわかんないけど、まあ、暗い、
うん、ダーク
ダーク
そうなんだ、僕はむしろ椎名林檎は明るい方が好きで、
うん、あの
閃光少女とかなかったっけ、う
んうん、あった
あれ CM 曲だったっけな、何の曲だったっけ、
あの曲だったよねあれ。
閃光少女とかはかなり好きでカラオケとかでも歌ったりとかするんだけど、
うん、
あれバリバリ明るい曲だよね。明るいっていうか、うん、あのこれから頑張っていこうぜみたいな曲だよね、うん、めっちゃ浅いけど。確かにそんな曲だったはず。
明るいね、
うん、
そうだね、そういう曲もいい、うん、そういう曲もいいよ、いい、好き、なんだろう、良かったけど今回のライブも良かったし、
うん、
多分これからもりんごちゃんがするならりんごちゃんを見たいがために行くけど、
うんうん、
なんだろう、今回のライブで聞いてて、
うん、
なんか悲しくなった。
ああ、そうなの。
うん。
それはどういう。年を感じさせるってこと、それは。
そうだね、りんごちゃんが今回はすごい特に何だろう、まあ、今回はっていうか最近のりんごちゃんの曲ってすごい大人というかお母さんになっ、曲が多いから、そう、なんかりんごちゃんお母さんになっちゃってなんかすごい置いてかれてる元から同じとこにはいない
あそうなんだ、なんていうかそういう40歳になってその年齢らしい曲をよく歌うようになりつつあるってこと？
うん、そうだね。てかもうそういう歌うし、りんごちゃんだってそりゃ、まあ、変わるのが悪いわけじゃなくて、それは当然、当然だけど、うん、私は変われてないから、なんか置いてかれてんなみたいな。
25歳がなんか言ってますよ。ああ、そうか。まあ、でもそうだよね、歌手ってやっぱり20代でデビューした人ってずっと歌い続けてると10年20年で経っても歌い続けて、でも曲自体はその年齢らしさっていうものがどんどん変わってきたりとか、
うん、
歌声も変わってくるやろうし、
うん、
そういうところが面白いところやとは思うけどね。
そうなんですよね。
なんだろう、若い頃の歌が名残惜しいっていうようなこともわかるけどね、やっぱり。
まあ名残惜しいけど、まあ別にそれを今のりんごちゃんには求めないけど。求めない。いやもうその今のりんごちゃんがそのお母さ
ん
の曲を、まあカーネーションとかもそうよ、カーネーションとか。
そう、そうやね、そうやね。
好きな女とか、あとまあ旬、旬も歌ってたかな、今回、旬。とかそういう間のナレーションみたいなやつで、
うん、
なんだ何歳だったかな、多分5歳ぐらいになったりんごちゃんの娘さんのナレーションの声が入ってたんよ。
娘さんがナレーションを、
今日は来てくれてありがとうございますみたいな感じだったと思うけど、
お5歳の子が、
うん、あの音声録音してあるやつね、その場にいたわけじゃないよ。
いやー、すごいね、それライブに向けてちゃんと5歳の子が喋って、
う
ん、
そうそう、そういうのを聞くとね、なんか泣けてくるよね。泣ける
ーー年齢、
うん、
そうそう、あー、カーネーションの歌と合わせてね、やっぱり、
うん、泣けるね、
うん、はい、では日陰者エピソードのコーナーです。
はい、
今回はまいさんの分でお願いします。
はい、日陰ネーム、舞さんからこっそりいただきました。本日の日陰者エピソード。職場の同僚から、その服、あそこの夢タウンで買ったでしょって言われて、どこで服が買ったかバレる私。
そこしか服の売ってる店なかったら、それはバレるわな、みたいな。
日陰者っていうか、ただの田舎、ただの田舎やん。
田舎者エピソードじゃねえかっていう。そうね、なんかユニバレ、ユニクロバレに近い何かを感じるけど、
うん、
それってさ、分かるっていうことはもう分かる人もそこで買ってるっていうことだよね、少なくとも買ってるっていうか来店してる、ね、来店、
うん、来店してる。
バレるだけ良かったと思うけどね、なんだったら被る可能性あったからね、それ十分。
あー、被ったらちょっと気まずいね。
うん、被ったら悲しいよ、うん、双子って言われる。やっぱ女性は職場だと私服っていうことが多いだろうから、
うん、
結構大変なんじゃないの、その辺も。
そうだね、
買う場所がそんなにないのに、うん、職場は私服だから服は毎日選ばないといけないっていう、うん、
そうだね。
舞さんさ、服ってどれぐらいの頻度で買ってんの？
え、私はそんなに買わないよ。
いや、まあ具体的には、
うん、え、具体的には、いや、うん、別に1ヶ月に1着も買わないんじゃないぐらいだよ。
あ、そうなの、シーズンごとにっていうことかな、じゃあ。
そうだね、シーズンごとに買ったらいい方なんじゃない。
ああ、
うん。
え、舞さんの家の近くって、まあユニクロとかは普通にある。
うん。うん。 ユニクロは
さすがにレベル
あるよ。
うん、
ユニクロの方がなんか、うん、レベル高い。
レベル
ユニクロ買う人っておしゃれじゃん。
わからんわ。確かに広告を見たら、
うん、
ユニクロも普通におしゃれに見えるけど、
うん、
着てる人が外国人じゃん、
うん、
ほぼほぼ、
うん、
そりゃかっこいいよねって言いたくなるよねやっぱり、
うん、そうだね。
うん、まあ、あでも確かにそう考えると着こなせる人はおしゃれか、
うん、おしゃれな気がする。
さっきのさそのバレる話に戻るけどさ、
うん、
僕はもう実家から仕事には行ってはいるけれど、
うん、
それなりの都会も経由するからそこで服買ったりとか、うん、全然もう店は困らないんだけど、
うんうん、
そうやってその自分の服をちゃんと買う考えて買うかってなった年頃ぐらいに気づいたんだけど、
うん
うん、確かに自分家田舎だし服買える場所全然ねえなっていうのをその時に気づいたし、で、うん、その時それと同時に、
うん、
あの時の割とおしゃれやった僕の同期の男の子はここで買ってたんかって瞬時に気づいたよ。
そうなんだ、
う
ん、
そうそう、まあ、中学ぐらい小中学生ぐらいの頃で遊んでた時にたまにおしゃれをするような友達は、
うんうん、
ああここで買ってたんやなっていうふと気づくっていう、
うん
うん、なんとなくわかるよねやっぱり行動範囲が狭い時にどこで買うかってなると、
うん
うん、刺すよね。
バレるか
な。あと後になってバレるっていう、あここかみたいな。服はどう？もうほとんど買う店は固定っていうか決まってる。
そうだね。そう。そうだね。
なんかね知り合いに。
うん。
山口県で仕事してある、うん、まあ知り合いがいるんだけど、
うん、
あのたまに大阪とかに帰ってきて、まあ実家が大阪だから帰ってくるっていうことがたまにあるんだけど、服ってもう大阪に着いても一気に買ったりとかもよくしてるって言ったわ。
そうなんだ。
そうそうそう、実家に帰ってそこで、うん、数ある選択肢の中から本当に買い込んで、うん、でそれを、うん、仕事と一人暮らしの山口県に持ち帰ったりとかもしてるって言ってたわ。よっぽど服やないんだろうねみたいな。
そうだ、ね、いやでもすごいね、ちゃんと買いに行って買いに行ってというか、
でもそうね、まあレディースはやっぱり種類が多いからさ、うん、選択肢もかなり多岐にわたるんじゃないの？
そうだね、選択肢そうだね、まあ、まあ限られてるけど
実際に着て似合うかどうかはまた別の話としてね、
うん、
手が届く値段かどうかっていうのもまあ別としても、レディースはかなり種類が多いから、なんだろう、その地元じゃなくてそれこそよく旅行行ってるんだったら、都会に出てきた時とか買って帰ったりとかするんじゃない？
そんなにわざわざ帰るほどのこだわりはない。
ああそうか、
うん、そうだね、確かにメンズはあんまりないかもね、お店自体が。
うん、そうね、ネットで、まあ、軽く見た程度の話なんだけど、
うん、
メンズの服、メンズファッションの規模って、
うん、
レディースの3分の1らしくて、メンズを3倍ぐらいに広げたらレディースの規模になるとか、なんとかどっかで書いてた記憶があって、
うん、
っていうことはメンズで6000円で売っている例えばシャツがあったとしたら、
うん、
レディースではそれは2000円と同等らしいんだよね。
うん、そうなの？
そうそうそう、そんな風なことを書いてたわ。レディースで2000円で売っている品質のランクの服と、うん、メンズで6000円で売ってるやつがだいたいランク的には同等なんだって。
そんなに どうして大量生産できないからってこと？
レディースの方が買う人が、うん、服を買う人が性別としては女の人が多いから、
うん、
服の出回っている量がメンズの3倍の量ある、
うんうんうん、
で数が多いっていうことは、
うん、
安くしていかないと、可能な限り安くしていかないと他の競争に負けちゃうから、うん、その結果メンズとレディースの規模の差は3倍くらいあるんだって。
ああ、そうなんだ。
メンズの、そうそう、うん、メンズの服の方が少ないから、
うん、
買う人が少ないから6000円で高くなっちゃうけど、レディースは買う人が多いから、
うん、
うーん、安いとかなんとか
そうなんだね。
うん、なんかそんなこと言ってたわ。
大変だね。大変だね。
そう、まあ、うん、服高いよね。
うん。
服をね、服高いよねって、つい言っちゃう人って、あんまりおしゃれじゃないという、うん、傾向があるから、僕はすごい気をつけてるんだけど、今言ってしまったけど。
それ聞いたらメンズめっちゃ高いってなるよ。
そうそうそう、高いんだって。もう高いしか言えないけどさ、
うんうん、あ、そう、
ユニクロはありがたい話ではあるんだけど、
うん、
ユニクロはね、サイズが一般的なものが多いから、
うんうんう
ん、一般的な身長とかの人じゃなかったら買いにくいんだよね、
うん
うん、かなりの痩せ型だから、
うん、
あんまりユニクロでは服は買わないかなっていうのがあるかな。
うん、そうなんだね。
うん、そうやっておのずと選択肢減っていって、まあ、マイさんみたいにバレる可能性が出てくるという。まあ、そんなところかな。
はい。
エンディング。
はい。このラジオではリスナーの皆さんから、影物エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい自分の影の行動をこっそり送ってください。
はい、番組のメールフォームよりお願いします。ツイッターやブログにリンクを貼っておりますので、そちらからどうぞ。
はい、またこのラジオのご意見ご感想、話してほしい事柄など普通のお便りも募集してます。メールはもちろんハッシュタグ影ラジよりつぶやいていってください。
はい、お願いします。
はい、
はい、ということで4日目は以上です、
うん、はい、
はい、ではバイバイ
バイバイ。